食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。前回に続きまして、皆さんからのご質問にお答えしましょう。奈良県の男性からいただきました。イタリア料理のシェフとお話をされて、シェフが美味しい食材が近くにないと言われたそうです。ブレスさんの鶏を例に挙げておられますね。まあ、これはフランスのですね、ブレスの鶏といった一番飼育の仕方もですね、自由に奔放に歩かして、そしてですね、餌も、まあ、特殊な餌というよりは自然の餌を与えると、まあ、これは、本当に体も大きな鳥でしてね、食べてね、うまみがあるしね、素晴らしいですよ。僕も個人的にも大好きな鳥の話です。質問はですね、どういうことかというと、地産地消について生産者は収入で評価されていないというし、普通の消費者は価格優先だと、料理人はフードマイレージが大きくても美味しい食材を選んじゃうよと、行政も合わせ生産者と消費者、プロの料理人でうまい具合に協力体制は作れないものでしょうかという質問なんですね。なかなかこれは難しいと思います。確かにね、料理人もこだわりの人がいましてね、やっぱり日本のものだと今一つとかね、ですからどうしてもね、地球の反対方から持ってきちゃうような人もいるんです。ですけどね、これからその近くのね、農家でもそうですしね、皆さんにね、お願いをしてね、時間かかるかもしれないけどね、自分の店にあったね、その商品、いわゆる食材を作ってもらうっていうことを、まあ、心がけている人も出てきてますね。ですからこれはまあお店の話ですけど、一般の人にね、自給率上げてもらいたいことは今日からでもね、上げることができるよっていうことがあるんです。それはね、まず地域で地産地消、そこで取れたものを皆さんが消費するという意味ではね、自分の都道府県ね、自分の住んでいるとこ以外のものは買わないと、ね、まずそしたらね、もしかしたら5種類しかないかもしれないね、10種類なきゃいけないのに。しょうがない場合はですね、隣の県から買うと、ね、でどうしてもそれでも足りない場合は我慢すると、まあ、このぐらいのことをやらなきゃ本当はいけないんですね。で実はね、その自分の県のものを買ってあげるということは、その県自体の生産者の人がですね、元気がつくことなんですよね。こう随分売れるようになってきた。だからそして今度は消費者の人はね、その時きついことを言った方がいいんですよ。安全安心なものを作ってちょうだいよ、その代わり買ってあげればよ。そうすればね、お互い様でね、生産者の方も売れることによってね、畑を広げることができるかもしれないし、鶏のね、飼い方もね、少しは余裕が出てくればね、いい鶏に作ることを変えることができるかもしれないですね。それをお互いにね、こう切磋琢磨するという意識を、まずはね、消費者の人が持つことですね。皆さんがもうそれ以外買わないとなった場合、非売品運動みたいなもんでね、随分売れ余っちゃう。だからこういうものはね、仕入れるのやめませんかということをね、自然に訴えることなんですね。ぜひね、そういったことも、皆さん努力してくださいよ。これね、努力しないでね、いいものがね、手に入ると思ったら大間違いですよ。もちろんね、行政であるとか業者の方は業者の方でね、頑張ってできるだけ生産者の人を、地域の人で物を作ってもらうことにつながりを持っていくというような、まあ、お互いがね、切磋琢磨するというのはそういうことなんですからね。難しいような話かもしれないけど、これは意外とね、イタリアなんかのスローフード協会がね、行ったやつで、自分のところでね、何かを手に入れたいと思ったらね、できるだけ生産者の人を褒めたたえてね、そしていいものを作ってもらいなさいよと、そうすればいいものを用意してくれるようになるし、価格も安くなるよっていうことなんで、この10年ぐらいかかりましたけどね、すごくそれのサイクルが良くなってきましたね。まあ、日本もね、まずは始めれば 2,3 年でね、 ものが見えてくるっていうんでね、頑張ってくださいね。さあ続いて埼玉県の小学生のお母さんからですよ。私は小学校で食物アレルギーの食教育をしています。でもまだまだ一般の方の理解もなく、食育基本法の中にアレルギー児への対応が盛り込まれていることを知らない方が多いんです。食物アレルギーについてどうして理解が難しいのか、早く立派な栄養士さんが育ってくれることを信じていますということなんですね。食物アレルギーね、今ね本当に日本人はね3人に1人がねアレルギーを持ってるんですね。そして、食物アレルギーっていうのはそのうちで全体の2割から2割、25% ぐらいかな、4分の1ぐらいになってきてる。これがねだんだんね上がってきてるんですね。それはね子供の頃の離乳食とも関連がどうもあるようですね。あまり早くね離乳食を与えること、そうすると腸がねタンパク質を分解できないということがあるんですね。まあだいたい人間の腸が完成するのはね1年近くかかるんですよね。それまでねお母さんの母乳に関してはね消化吸収できるようにうまくできてるんですけども、どうもねそれ以外のタンパク質、野菜なんか果物なんかタンパク質なのって言うけど、実は酵素がタンパク質なんですね。ですからそういったものがですね体の中に入ってきちゃうと分解できないためにねアレルゲンを持っちゃうんですね。ですから抗体ができてしまうということがねどうも分かってきてるんで、できるだけですね小さい子供の頃に果物だとかね、今指定されているアレルゲンを持った食品っていうのを食べないようにしてもらいたいなと思います。まず表示義務がありましてね、最初5品目だと今7品目にもなってしまったんですね。まず卵と小麦粉とね、それ牛乳でしょ、それにピーナッツとそば粉だったんですけど、それにね今年の2月にね決まったんですけど、カニとエビ、これもね実は表示義務のあるアレルゲンの元ということでね。それ以外にはね20品目以上あるんですよね、野菜だとか果物だとかね。ですからそういうこともちょっと勉強してもらってね、ちょっと頑張ってもらいたいなと思いますね。はい、ということでですね、食育推進基本計画の学校給食の充実という項目でもね、栄養教諭を中心として食物アレルギー等への対応を推進するとありますけども、さあ先生方、このことそれは大変ですよね。アレルギーを持った人にはね給食でもねそのアレルゲンの思ったものを抜かなきゃいけないっていうね、大変きめの細かいことをしなきゃいけない、大変だと思うんですけども、これはね毎日それを食べたことでね体中痒くなったりね命を落とすっていうことだってあるわけですから、まあその辺これからまずは子供の時からそういうものを知って、きちっとですね育ててもらうということも必要ですし、その他にやっぱりねなってしまってる人に対してはねきめの細かさが必要と、大変ですけども頑張ってもらうしかありませんね。はい、以上食育の時間服部幸男でした。